日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。
皆さんこんばんは。2月20日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は大道西小学校です。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は六甲法人会女性部による整理収納講習会の様子をお届けいたします。地域にフォーカス。今日は広報鹿島2月号より情報をお届けいたします。ご案内は鈴木美子です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカスです。子どもたちの笑顔は私たちに幸せを運んでくれます。未来を担う子どもたちは地域の宝物。さあ今日はどんな笑顔に出会えるのかな。
子供にフォーカス。
皆さんこんにちは。私たちは大道西小学校の6年生です。今日は私たちの通う大道西小学校の紹介と、小学校で楽しかった思い出を、また4月から中学生になる私たちの抱負をお伝えします。
それではまず大道西小学校についての紹介です。
私たちの学校の近くには有名な湖の北浦があります。
晴れた日には校舎から筑波山も見ることができます。
そしてこの2つを校舎からきれいに見ることができる場所があります。
それが図書館です。
晴れた日は特にきれいに見ることができて、とても眺めがよくおすすめです。
また景色の他に大道西小学校で行われる挨拶運動についても紹介します。
挨拶運動は月に一度、生活放送委員会の児童を中心に行われます。
大道西小学校の児童だけではなく、先生方や地域の方々も参加し、登校してきた1から6年生に向けて元気な挨拶を行います。
挨拶をすることで、気持ちよく元気に過ごすきっかけとなり、私たちも積極的に参加しています。
次に紹介するのは大道西小学校で行われる行事です。
まずは運動会です。種目はみんなで対決するリレーや楽しく踊るダンスなどです。
赤と白に分かれて戦います。とても盛り上がる大きな行事の一つです。
持久走大会では城址公園に行き、学年男女別に分かれて決まった距離を走ります。
1位から3位まではメダルがもらえるので、みんな一生懸命走ります。
年に一度の体力測定ではみんなで協力してシャトル内やボール投げ、握力測定などをやります。
最後に防災学習です。防災学習では地域の人が協力してくださり、防災テントの組み立て方や防災についての知識を学びました。
AED 講習では心臓に似立てたハートの形に手を置き、心臓マッサージの練習をしました。
このように大道西小学校には様々な行事がたくさんあります。
歴史ある大道西小学校に通えることを嬉しく思っています。
それでは最後に中学生になる僕たちの抱負をお伝えします。
僕は中学生になったら部活と勉強を頑張りたいです。部活はサッカー部に入り、 サッカーで足を速くしたいです。勉強では数学を学習して頑張りたいです。
僕は中学生になったら部活動を頑張りたいです。部活動はバスケ部に入って練習して試合を頑張りたいです。
僕は中学生になったら部活を頑張りたいです。部活はバスケ部に入ります。まだわからないところもたくさんあるので、一生懸命練習して優勝したいです。
私は中学生になったら勉強を頑張りたいです。中学校の勉強は難しいので、遅れないよう自主学習で予習復習をしていきたいです。
私は中学生になったら勉強を頑張りたいです。難しい問題も頑張っていい成績を収め、入りたい高校に行けるようにしたいです。
僕は中学生になったら部活動を頑張りたいです。バスケ部に入ってたくさん練習し、試合を頑張りたいです。
僕は中学生になったら部活を頑張りたいです。バスケ部に入ってたくさん練習をしたいです。
私は中学校に行ったら勉強を頑張りたいです。わからないところは先生に質問したりして取り組んでいきたいです。
私は中学生になったら部活動を頑張りたいです。テニス部に入ったら練習を頑張りたいです。チームについていけるようにやっていきたいです。
私は中学生になったら部活動を頑張りたいです。バレー部に入り試合でたくさん活躍したいです。
私は中学校に行ったら部活を頑張りたいです。バドミントン部に入り試合で勝てるようにたくさん練習して日々努力していきたいです。
私は中学生になったら部活を頑張りたいです。テニス部に入りたくさん練習して試合に出れたらいいなと思います。
僕は中学生になったら野球部に入りたいです。すぐにレギュラーを取れるように練習を頑張っていきたいです。
僕は中学生になったら部活を頑張りたいです。僕はバスケ部に入り大会で優勝できるようにバスケを猛練習し活躍できるように頑張りたいです。
私は中学校に行ったら勉強を頑張りたいです。私は算数が苦手でこれから先点数が下がらないようにしたいからです。
僕は中学生になったら部活や勉強を頑張りたいです。部活は剣道で活躍したいです。勉強ではテストで100点を取りたいです。
私は中学生になったらみんなと共に学習に励み自分の中での好成績を収めたいです。勉強や部活では苦手なところもあるけれど志望校に進学できるよう頑張っていきたいです。
僕は中学校の勉強に置いていかれないようにしっかりと授業の内容を聞いてなるべくいい成績を取りたいです。
僕は中学生になったら勉強を頑張り生徒会長になりたいです。生徒会長になったら勉強が苦手な人に教えてあげる制度を作りたいです。またみんなが充実した日々を送れるように努力したいです。
私は中学生になったら部活を一生懸命に頑張っていきたいです。勉強は数学を頑張って勉強したいです。中学校で新しい友達をたくさん作っていきたいです。
僕は中学生になったら部活を頑張り勉強も頑張りたいです。部活はバスケ部に入りたいです。
以上が私たちの抱負になります。中学生になるのがとても楽しみです。これで大道西小学校の紹介を終わりにします。ありがとうございました。
大道西小
最高！
子供にフォーカスをお届けいたしました。子どもにフォーカスは毎週水曜日の昼時なるな午後12時30分から再放送でお届けしています。こちらの方もどうぞお聞きください。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。活動やイベント紹介を通して鹿島の魅力に迫ります。
今日の大人にフォーカスは一般社団法人六甲法人会女性部が開催しました整理収納講習会についてお届けいたします。
皆様こんにちは。
こんにちは。
本日は大変お忙しいところまた寒い中整理収納講習会にご参加いただきましてありがとうございます。本日の司会進行を田中さん完璧です。よろしくお願いいたします。
本日もお忙しい中、そして寒い中足をお運びいただきありがとうございます。今年は巳年ということで、蛇は運気の上がる生き物だと言われています。今日のテーマも書類をすっきりということで、オフィスもすっきりしていただいて運気アップ、会社の運気アップしていただくようこのような企画をいたしましたので、皆さんじっくりと、しっかり勉強していってください。そして先生、今日はありがとうございます。皆さんこのようにしっかりと勉強の体制はできておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、失礼します。ありがとうございます。
最後までご協力をよろしくお願いいたします。早速本日の講師、北條照江先生をご紹介いたします。先生は東京の赤羽出身で、現在は阿見町にお住まいです。龍ヶ崎、牛久、筑波、土浦市を拠点に活躍をされております。お子様を出産後、家庭環境改善に片付けを習い、平成23年には整理収納アドバイザー1級を取得いたしました。また平成27年にはお片付け店を創業し、アパレル、飲食工場などの業務効率化を、誰でもどこに何があるかが分かる整理整頓をサポートし、行政、学校、企業など2000名以上の方々にお片付けの楽しさをお伝えしております。それでは先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
声聞こえますか？
はい、
大丈夫ですかね。マイクちょっと苦手で持ってるとなんかあちこちに私置いてしまうので、この声だったら聞こえますか？大丈夫ですか？
はい、
じゃあもし聞こえなかったらマイク使いますので、遠慮なく聞こえないって言ってください。よろしくお願いします。なんかちょっと素敵な皆様の前でちょっと緊張を、もうみんな学ぶ覚悟できてますって言われるとすごい緊張するんですけれども、書類整理とかね、お片付けってなるとちょっと緊張したり、ちょっとこうシュッてなるかもしれないんですけど、さっきご紹介いただいたように、今日は本当にお招きいただきありがとうございました。どうしても片付けを苦手とか嫌だなって思う方多いんですけど、私はこう苦手ながらもやってきながら、あ、だんだん楽しくなって、できない日もあるけど、ちょっとずつやったら楽しくなるんだよっていうのを伝えていくように頑張ってますので、今日は皆さんに少し一つでもなんか持って帰ってもらえるようなと、もちろん会社の方で売上とかにも、売上や何でしょう、イメージアップにつながるようなお話ができたらと思いますので、どうぞ私一人じゃなく皆さんからもいっぱい意見をもらいながら、この2時間という皆さんの貴重なお時間を楽しく有意義な時間にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私ってどんな人みたいな、先ほど会社さんにご説明いただいたんですけど、もともと片付けが、整理収納アドバイザーとか片付けコンサルタントっていうと、片付けが得意なんでしょとか、お家帰ったらいつでもお客さんを呼べるんでしょって言われるんですけど、そんなことはなく、いろんなアドバイザーさんいまして、私はもともと片付けが苦手だったんですね。なので苦手派さんに寄り添う、こう誰でも簡単にできるようなやり方をお伝えしているアドバイザーです。で、片付けられなかった歴32年の整理収納コンサルト担当になります。で、今現在は阿見町に住んでおりまして、76平米の 3LDK のマンションで、夫が単身赴任なんですけれども、4人暮らしで暮らしております。で、そうですね、今まで創業させていただいてから、2014年にお片付け店を創業してから、飲食店やアパレル工場での、本当に先ほど説明していただいたように、で、去年には行政 の日立市の方の、職員、女性職員の方から、やはり今日 の六甲女性部の方のように、公務員の方でもあれなんですね、女性部じゃないんですけれども、 やはり皆さんこう横のつながりを広くみんなで助け合っていこうよっていうので、公務員の女性の方に50名に呼んでいただき、ワークバランス、そこでもやはり言われたのが、あの書類の整理、あと親の片付けと、そうやはりあの仕事だけじゃないですね、業務効率化ももちろんあるけれども、家のことも気になるっていうので、もうモリモリで聞けば聞くほどいろんなことを聞きたい聞きたいになってしまったんですけれども、それでもこう皆さんに喜んでいただけるようなことをこうお伝えして、みんなで女性の力で、
こんにちは、
こんにちは、
今日の講義はどうでしたか、役に立ちそうですか。
あ、とても役に立ちました。
一番記憶に残っているポイントは、
ポイント三大効果、時間的、経済的、精神的、これはやっぱりあの時間的にもロスがないように、そしてあの経済的にね、そして精神的、なんか綺麗になってればホッとしますよね。あ、でも失敗がいっぱいあります、私自身でもちょっと意識をすると、あの整理っていうのは短い時間、5分でも10分でもこうその時間を上手に使いながら、気がついたら片付いてる、こういうことができていくんじゃないかなと、今日大変の参考になりましたね、
ぜひ会社に持ち帰っていただいて、
もう、ね、はい、今日来てよかったです、ありがとうございました、頑張ります
ありがとうございます。それでは別の方にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
今日の講座を聞いて率直な感想をお伺いできますか。
そうですね、私はすごく散らかしっぱなしみたいな状況だったので、やはりあのコスパ、タイパ、本当に今はもうタイパ大切なことだと思います。時間に追われてる毎日なんですけど、その中でやはりこういうふうにあの整理整頓ができると、時間の効率化、業務の効率化にもあのつながってくるので、大変参考になりました、ありがとうございます。
そして自分がこういうふうになったと仮定しようというところで、スポーツ選手というふうにお答えされていらっしゃいましたけれども、どうでしょうか、今日の講座聞かれて実現しそうですか。
そうですね、今からスポーツ選手を目指すとなると、日々の努力が必要になるかと思います。まあ、精進してあの頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
また講座を聞いてタイパを良くしていただいて、はい、運動に注げる時間を作っていただければいいのかなと思います。
はい、それが一番だと思います。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ね、同じテーブル、ピンクチームさんということでお話伺います。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
皆さんいろいろと、まあ、脳裏に焼き付けられた講座をかみしめられていらっしゃると思いますけれども、一番自分でこれが実践できるかなと思われた点がもしあればお伺いできますか。
はい、1日10分小さく始めるっていうことと、70点で OK とする、物足りないくらいでやめるっていうところが自分に合ってるかなと思いました。
そうですね、ついついね、あれもやらなきゃこれもやらなきゃって思うとね、なかなか踏み出せないと思うんですけれども、早速実践しようと思われた、まあ、業務具体的なことについてお伺いできますか。
保険の証券の整理ですね。一番自然災害がこれからね、心配ですので、一番大事なところなんですけども、どこに証券があるのかが今ちょっと分かんなくなっちゃってるんで、それをあのきちんとまとめたいと思います。
ぜひ家事の方にもあの役立てていただいて、有意義な時間を使ってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
それでは次の方にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
なりたい自分にというところで、健康というふうにおっしゃってましたけれども、今日の講義そこに活かせそうなポイントとかありましたでしょうか。
片付けもやっぱり動かなきゃダメっていうことだというのがよく分かりました。
そうですね、まあ、時間をやっぱり使わないとなかなか自分の体のメンテナンスというのも難しいところかなと思いますけれどもね、いかがですか。
まあね、あの私はもう70過ぎて一生懸命体を動かさなきゃと思ってやりすぎて今病院に通ってるんです。ですからやりすぎもいけないんだなっていうのを今回すごく学んだんですけど、でも片付けに関してはやりすぎるってことはないんだなっていうのをしみじみと分かりました。
あ、でもね、先生も7割できれば OK ということでね、おっしゃってましたので、まあのんびりと健康を害しないようにあの片付けていただきたいと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続いてお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
大変熱心に講座の方聞いてらっしゃいましたけれども、何か印象的に残っているような内容がありましたでしょうか。
そうですね、やっぱりこうかなった自分っていうそういうワークが楽しかったと思います。
そうですね、結構参加型のワークということでね、一方的に聞くばかりではなくて自分でいろいろ考えるという点もありましたけれども、どうでしょうね、自分が思い描いた未来に近づけそうですか？
そうですね、頑張りたいと思います。
帰ってからすぐに実践しようと思われたことがあれば教えてください。
そうですね、やっぱ子どもの学校関係の書類が多いの でたまにこう捨てすぎてしまう時があるので、ちょっとあの整理整頓をしたいと思います。
はい、まだまだねお子さんがあのちっちゃくて、ね、家事でも大変だと思いますけれども、ぜひあの時間的にもご自身の時間を使えるようにうまく、ね、今日の講義を生かして楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。それでは講義をされました先生にお話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ご受講ありがとうございます。
改めて、簡単に自己紹介の方お願いできますか？
はい、茨城県南つくば市で活動しております整理収納アドバイザー国生テレと申します。
よろしくお願いします。先生、今日あの女性の方ばかりで、ね、あの講義をされていらっしゃいましたけれども、先生が今日の講義を通して一番伝えたかったことというのは何でしょうか？
そうですね、あのデータの整理の前に書類の整理が大切になってくるよっていうのと、あとどうしても後回しにしがちなので書類の基本を覚えて少しでもあの書類整理っていうのを苦手意識をなくしてもらって売上の方につなげてもらいたいなと思いました。
ちょっと前後してしまうんですけれども、先生が講義をされていらっしゃる内容ですね、まあ、どういったことを推奨していらっしゃるかということも含めてご紹介願えますでしょうか？
講師の方としては整理収納の基本をお伝えしたり、整理収納アドバイザーのプロになるためや苦手な方の基本講座の整理収納アドバイザー2級認定講座という資格認定講座や、行政や教育機関などでの、あの売上アップや親子向けのセミナーをしております。あとは訪問サービスで実際にお片付けのコンサルといいまして、問題点を洗い出して改善点を収納プランニングを立てて実際に作業まで行うっていう一貫性のものを自分個人でもそうですしチームを組んでやっております。
なるほど。現在一番多い、まあ、お悩みというんですかね、事例というのは一体どういったところになりますでしょうか？
新年度なのでやはりあの物がまあ捨てられたけれども、その後すっきりどこに何を置いていいかわからないって言ってまたリバウンドしてしまうっていう方が多いですね。その自分にとっての必要なものっていうのが一人だとなかなかわからないので、一緒にいることによって背中を押してもらったとか、誰かがいることでこう片付けが進んだって自分自身が持てたっていう方が多いです。
なるほど。今日の講義を聞かれた方皆さん大変参考になったという声が、ね、多く聞けましたので、また先生も、ね、これからのいろんな方に夢と希望を与えていただきますようによろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
大人にフォーカスをお届けいたしました。続いては地域にフォーカス。今日の地域にフォーカスは広報鹿島2月号より情報をお届けいたします。はじめに第23回鹿島市文化フェスティバル開催についてお届けいたします。文化フェスティバルは鹿島市文化協会に加盟している各連盟の合同発表会です。文化協会会員が日頃の成果を出展披露します。皆さんのご来場をお待ちしております。まずは中央公民館です。美術展が行われます。絵画、書、写真、工芸、こちら中央公民館の体育館で行われます。2月25日火曜日から3月2日日曜日まで、時間は9時30分から16時30分、最終日の3月2日日曜日は15時までです。続いては文芸連盟俳句短歌自由視点です。中央公民館1階市民ギャラリーで行われます。2月25日火曜日から3月2日日曜日まで、時間は10時から16時、最終日の3月2日日曜日は15時までです。 手芸展が行われます。中央公民館の1階市民ギャラリーです。3月5日水曜日から3月9日日曜日まで、時間は10時から16時、最終日の3月9日日曜日は15時までです。歴史講演会が行われます。講演会の内容は鹿島立から春日大社、中央公民館3階講義室で行われます。講師は松下さん。3月8日土曜日13時30分から15時30分にわたり行われます。受付開始は13時です。費用は資料代として100円いただきます。続いては高政 U&I センターホール鹿島勤労文化会館から、お茶会春の訪れが和室で行われます。3月1日土曜日2日日曜日、時間は10時から15時、費用は一席500円です。お花の展示春の香りはスクエアギャラリーギャラリーにて行われます。3月1日土曜日は10時から17時、そして3月2日日曜日は10時から16時です。ダンスフェスティバルがホールにて行われます。3月2日日曜日13時から16時30分12時30分会場です。なお時間は前後する場合があります。春の踊りがホールにて行われます。3月8日土曜日11時から14時30分10時30分会場です。なお時間は前後する場合があります。続いては大野公民館です。音楽の集いが多目的ホールで行われます。3月9日日曜日13時から17時、12時30分会場です。こちらも時間は前後する場合があります。以上、第23回鹿島市文化フェスティバル開催についてお知らせいたしました。なお詳しいお問い合わせは中央公民館電話 83-1551 83-1551 までお問い合わせお願いいたします。またこの情報は広報鹿島2月号10ページにも載っております。合わせてご確認お願いいたします。おしまいは、所得税の確定申告、住民税申告を忘れずにというお願いです。令和7年1月1日現在、鹿島市に住民登録のある方は住民税、市民税、県民税の申告が必要です。お問い合わせ、所得税については潮来税務署電話 66-6931、 住民税については鹿島市役所税務課電話 82-2911 までお願いいたします。地域にフォーカス、今日は広報鹿島2月号より情報をお届けいたしました。今日の鹿島のいいねにフォーカス、いかがでしたか。鹿島のいいねにフォーカス、過去の放送は FM 鹿島のホームページアーカイブからお聞きいただけます。日報製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、来週もどうぞお楽しみに。ご案内は鈴木美子でした。
日報製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、この番組は日報製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。